山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は工学部コンピュータ理工学科、豊浦雅弘准教授にお越しいただきました。豊浦先生、今日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
豊浦先生、工学部コンピュータ理工学科の先生でいらっしゃるということですが、まずはどういった学部なのかというご紹介をいただいてよろしいでしょうか。
はい、コンピュータ理工学科では情報科学、コンピュータサイエンスについて学べます。
はい、
具体的にはコンピューターを使って人間の能力ではできない問題を解くとか、うん、コンピューターを使って人間の仕組みを解き明かすとか、コンピューターをうまく人間が使うための仕組みを考えるといったような研究をそれぞれの先生が進めています。
はい、
授業ではこれに関することを学ぶことができます。
うん、
今は人工知能というのが社会的なブームになっていますが、
AI ですね、いわゆる、
はいはい、コンピューター理工学科はその中核となる技術を学べる学科だと言えます。医学、生物学、教育学、あるいは農学を含めて、うん、学内外のいろんな研究者の方と共同研究も多く進められています。
そうか、今特に注目が集まっている、まあ、学問の分野と言っていいのかな、はい、ということですよね。
はい、
実際に豊浦先生はこのコンピューター理工学科ではどういった研究を具体的にされてるんですか。
はい、私はその中で画像処理、コンピューターグラフィックス、デジタルファブリケーションなどの研究をしています。でこれは、先ほど挙げたうち、その人間の能力ではできない問題を解くといったことになります。
うんうん、
で画像処理では、カメラで撮影した画像や映像から状況を認識をしたり、人を検出したりすることができます。
はい、
コンピュータグラフィックス、 CG とも呼ばれますが、うんうん、現実にはない画像を作るという技術になります。画像から綺麗な画像とか面白い画像を作るようなスマホアプリや AR の技術なんかもこの CG の技術の中に含まれます。
あ、なるほど、今 CG 技術すごいですからね。
はい、
人を本当にこう画面から消してしまったり、全くないものが生まれたりとか、はいはい、全然違う人に加工できたりとか、
そうですね、
はい、すごいですもんね。
はい、で最後のデジタルファブリケーションは、人が物を作ることを支援する技術と言えます。
うんうん、
例えば 3D プリンターで形を作ったり、
はい、
CAD と言われるシステムで服を作ったりするようなものが有名ですが、
うん、
もう少し広く取ると電子工作なんかで欲しい機能を実現するようなものもこれに含まれます。でこれらの中で特に、デジタルファブリケーションの例として、画像から織物を作るという研究に、最近は注力をしています。
画像から織物、
はい、山梨の地場産業の中に郡内織物というのがあります。
うんうん、
郡内織物は富士山の麓に、立地する伝統産業でありまして、
うんうん、
歴史は平安時代から1000年以上続くものです。はい、繊細で細やかな模様を織るのが得意でして、
うん、
機械式織機の導入も早かったために、私はコンピューターとの相性もいい産地だと思っています。
はい、
片や今では、海外の安価な布製品が進出したりしてきて、
うん、
職人の方も高齢化が進んでいて、苦境にあります。
うん、
で一方で、この苦境を受けて新しいことをしようとする若い社長の方もいらっしゃるように見えます。
なるほど。
日本でも世界でもそれほどコンピューターによる処理が織物には導入されてきていません。
うん、
特に、模様を織るという技術は扱われることがほとんどなかったために、今でも、職人さんたちはいろんな場面で手作業をすることが多いのが現状です。
はい、
でこの課題をコンピューターで解くことを研究のテーマにしています。
へ
ー、はい、で例えば、山梨県産業技術センターと牧田商店さんとのコラボレーション製品に、傘の木漏れ日というのがあります。
木漏れ日、はい、
木漏れ日、うん、ここにあるんですけども、
はい、今日実はお持ちいただいてるんですよね。はい、これ日傘、
晴雨兼用ですね。
晴雨兼用の、
はい、申し訳ない、残念ながらラジオでは伝わらないんですけども、
いや伝えましょう伝えましょう
伝えましょう、はい、木漏れ日、日が差すような陰影を傘の模様で表現をしています。で、自然な陰影があるんですけども、これ先染めと言いまして、布にプリントをするのではなく、糸側に先に色をつけてから縦糸と横糸の別々の 色の糸を使うことで細やかな模様を表現することができています。
ちょっとこれ、はい、糸で作られているんですか？ちょっとあの広げて見せていただいてもよろしいですか？すごい綺麗な、これ表面にはあの模様柄がありますけど、
はい、
もみじの柄ですよね。
そうですね、
はい、こうちょっとピンクがかった薄いグラデーションになっていて、
はい、
でこれはその実際コンピューターでこれの画像がまずあって、
はい、でそれをデザインしたものが
デザインしたものを商品化していると、
はい、
でこの折り方というのが先ほどあのご説明いただきましたけど、は
いはい、コンピューターでやっている、こういうあの色が徐々に切り替わるような陰影の表現というのは、うん、人手でデザインするのが難しいものでした。でコンピューターで、絵を描くのとは違ってですね、織物ではあの糸の交差がそのどの部分でも多すぎず少なすぎずデザインする必要があるという制約があったり、まあ、あるいは傘ですのであの水が漏れないようにするような必要もあります。で画像処理コンピューターの技術によってこれらのことが可能になりました。で他にも、お絵かきソフトみたいに使えるようにですね、
はい、
与えた画像を織物のパターンに変換するようなシステムの開発も行っております。
これ、はい、実際にはどうやって作ってるんですか？そのコンピューターでこういったものを作るってイメージをまずするじゃないですか、
はいはいはいはい、
でその後この商品としてこう落とし込むにはどういうふうにしてるんですか？
あ、まあ、いろんな工程があるんですが、はい、まあ、最初はあのまずデザインの絵を描く人がいまして、うん、それをコンピューターに読み込ませて、
はい、
で、まあ、自動である程度変換をした後に、うん、あの細かなあのここは少しあの折り方を考えると直した方がいいというようなことをこうコンピューターのシステム上で手で直す、で実際に折ってみて確かめて製品にしてまた戻ってみたいなことを繰り返すことになります。
これあのもうイメージ通りですか、先生 の、 こう、はい、できている商品っていうか。
あ、いえ、あの思ってたより随分綺麗で。
あ、なるほど、想像以上に美しいものが出来上がったと。
画面だけだとその一色しか出ないんですけども、なんか角度を変えてみると別の色が出たりするのが織物の特徴で、
本当にね、はい、このこう薄ピンクのとこう白というかね、ベージュっていうかグラデーションが美しくって、はい、すごく高級感ある傘ですよね、
はい、ありがとうございます。
こういったものがまあ作れちゃうと、
はい、
もともとはそのコンピューターの画像からこれができる、
はい、
ということなんですね、はい、しかもプリントじゃなくて、
はい、
先に糸に色付けをしてそれをこう折っていくと。
そうですね、この傘も、うん、赤い糸と白い糸だけからできている。
素晴らしいですね。で今ね、
はい、
取り組まれていらっしゃるその研究、
はい、
まあ、こういった傘の、ものだったりとか最近行っている調査についても、
はい、
教えていただいてよろしいですか？
は
い、
他にもあの画像処理の例として、授業を撮影した映像の解析というのをしています。
授業撮影、
はい、アクティブラーニング型授業といいまして、単に先生の講義を聞くのではなく、受講者同士がグループディスカッションをしたりあるいはプレゼンテーションをしたりするのをメインに授業を進めるような授業を言います。大学でも高校中学でもするようになってきています。でここで先生の役割は単に教えることではなく、
はい、
あの受講者の学びの活動を促すということになります。
うんうん、
で講義は事前に映像で学んできてもらって、これ反転授業といって山梨大学が、熱心に取り組んでいる部分ですが、で授業の中では、グループディスカッションとかプレゼンテーションをメインに進めるという
ものがあります。なるほど、事前にもう講義は予習してきて、
はい、
でその後自分がどう感じたかとか、はい、それをもグループで話し合うという、はい、
そうですね、
なるほど、そういう場に、はい、あの授業はしてるわけですね、
はい、で研究の中ではその映像からそれぞれの時間帯でそのどういう状況なのかを認識をしたり、うんうんうん、学生がどれほど活発に活動しているのかを見たりして、授業がうまく進められているのかどうかというのを解析できるようにしています。この結果があれば次回以降に授業の設計に生かしてもらうようなことが考えることができます。
そっか、これも授業退屈してる場合じゃないですね。
じ
ゃあ解析されちゃうわけですから、はい、後々、はい、こういった研究されているのが、
はい、
私たちの生活においてはどういう場面で役立っていくんですか？はい、
コンピューターでイラストを描いたりあるいは作詞作曲をしたりするようなことは随分一般的になってきました。
そうですね、
はい、方や、デジタルファブリケーションの技術があれば、さらに進んでこう物を作るようなことができるようになります。
うんうんうん、
3D プリンターの例であれば、家の中 の、 棚にうまく収まるような敷居を作るとか、
はい、
産業用であればスマートフォンのケースを作ってみるようなことができるんですが、今回 の、 その織物の技術を進めればですね、例えば着物やドレス、ネクタイや傘みたいなものが、織物 としてコンピューターで扱うことができる、こういうことが、このデジタルファブリケーションの研究だと言えます。
なんかファッションもね、未来が広がっていきそうですよね。豊村先生がこの研究を通じて、はい、一番やりがいを感じることって何ですか？
研究とアートというのがとても似ていると思うんですけども、その誰も見たことがない新しいものを生み出すというのが研究の一番面白いところだと考えています。でさらに我々が進めている研究では、その映像や画像あるいはものとして目に見える形でこのように成果が出てきますので、こう予想もしなかったような美しいもの、素晴らしい結果が出てきた時には驚きと感動を覚えます。
この傘もね、豊浦先生のも想像以上に美しいものが出来上がったということで、はい、そうですか。また来週も豊浦先生には来ていただいて、はい、いろいろお話を伺いたいと思いますので、はい、質問がね、聞いてくださっている方であるという方は、このコーナー山梨大学フューチャーシードまでぜひ送ってください、はい、では豊浦先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
また来週もよろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いします。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したもの、グッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。